こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。龍神で人生がうまくいく講義72時間の法則は、作家古事記研究者の小野寺栄之が妻についたとされる龍神ガガから聞いた教えを、人生実践の講義形式でまとめた自己啓発スピリチュアル書である。文庫版は日本一役に立つ。龍の授業に加筆して刊行された。題名は龍神との関わりを前面に置くが、中心にあるのは特殊な呪文、資格、護符への依存ではない。著者は、神社や自然への敬意を保ちながら、人との向き合い方、日々の選択、感謝の姿勢を整えることが、望む人生へ近づく基盤になると説く。全体は5つの次元目からなり、龍神とは何かという問いから、関係を築く手順、幸福の見方、人間関係の悩み、日本の神々に対する作法へと論点を拾い、超自然的な存在を文字通り信じるかどうかに関わらず、開運を受け身の願掛けではなく、生活態度を点検する契機として扱っている点に本書の特徴がある。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、龍神を万能な願望実現装置ではなく、人間と相互に関わる存在として捉え直す第一次元目は、龍神にまつわる素朴な疑問を扱い、神人間龍神の関係を一方向的なお願いとご利益の交換に還元しない視点を示す。本庫の紹介文で繰り返されるのは、龍神と親しくなるために資格、呪文、お札は必須ではないという点である。これは形式を増やすほど霊的な力に近づけるという発想への距離の取り方でもある。著者は日本の自然や日本人の神聖を関係を結ぶ接着剤として位置づけ、神社へ赴くことにも利益獲得だけでなく、自然や場への敬意を伴う態度を求める。龍神を信仰対象として理解する読者には、民間的な龍神観を日常行為へつなぐ導入となる。一方、信仰を共有しない読者にとっても、外部の幸運に依存する前に自分の姿勢を問う枠組みとして読む余地がある。ただし、龍神の実在や著者の霊的経験は検証可能な事実として提示されるものではない。そのため、本書の価値は宗教史の学術的解説ではなく、象徴的な語りを通じて生活倫理を考える実用的な読書体験にある。次に、関心を引く、呼び込む、仲良くなるの3段階で、開運を継続的な関係づくりへ置き換える。第2次元目では、龍神とコンビを組むための3つの段階が示される。紹介される構成上、それは龍神を招く、呼び込む、仲良くなるという流れであり、偶然の幸運を待つ態度とは対照的である。重要なのは、ここでいう関係が一度の参拝や一回の願い事で完成するものではなく、関心を持ち、相手を迎え入れ、日常の中で関係を保つという時間的な過程として描かれることである。スピリチュアルな表現を実践面に引き寄せれば、自分が何を大切にしたいのかを意識し、その方針に沿う行動を繰り返すことに相当する。願望を掲げるだけでは判断や習慣は変わりにくい。反対に、行動の基準を明確にしておけば、小さな選択にも一貫性が生まれる。本書は龍神との関係を媒介に、この継続性を重視する。また、人間側だけが利益を受け取る発想を避けることで、神社や自然を消費的に扱わない姿勢も促す。3段階の枠組みは、信仰実践の手順であると同時に、目標への注意を保ち、行動を日常へ定着させるための簡潔な行動モデルとして読める。さらに、72時間の法則を、望みを放置せず具体的な行動へ移す時間感覚として読む。署名に掲げられた72時間の法則は、本書の開運感を端的に表す語である。公開されている紹介情報からは、成功者の行動にある法則を龍神の講義として伝える構成であり、幸福や運を単なる偶発性ではなく、行動と結びつけて考えることが確認できる。72時間、すなわち3日という区切りは、壮大な人生計画よりも思いつきや決意を先延ばしにしないための実践的な単位として理解できる。人は願いを言語化しても、行動が伴わなければ現実の選択や周囲との関係を変えられない。本書の文脈では、龍神への期待は行動の免除ではなく、動き出す人を後押しする象徴として置かれている。この読み方を取れば、72時間の要点は、3日以内に必ずで成果を得るという機械的な約束ではない。むしろ、関心を持った事柄に対し、小さくても観察、連絡、参拝、整理などの最初の一歩を与え、意図を習慣へつなげることにある。読者は超常的効果を保証として受け取るのではなく、自身の課題に適した現実的で測定可能な最初の行動をさせる必要がある。そして、人間関係の悩みを心を晴らす技法として扱い、内面の整理と対人態度を結びつける第4次元目は、人間関係を正面から扱う。本書が仕事運や機運だけでなく、対人関係を幸福の重要な条件に据えることは、開運を個人の願望達成だけに限定しないことを示している。人間関係の問題は、相手を直ちに変えようとすると行き詰まりやすい。そこで本書の心が晴れるお悩み解消術という方向性は、 まず自分の受け止め方や関わり方を整えることを促すものとして位置づけられる。友人との関係を良好に保つという主題も日常では誠実さ、敬意、感謝をどう表すかという対人態度へ接続される。ここで注意したいのは心を整えることが理不尽な扱いや深刻な被害を黙って受容することを意味しない点である。実際の問題では距離を取る、第三者に相談する、制度的支援を利用するといった対応が必要な場合もある。本書は主として日常的な悩みに向けた精神的な整理の書として読むのが妥当である。読者にとっての実用性は相手の評価や反応だけに注意を奪われず、自分が守るべき行動原則を確認し、感情的な反応と具体的な対応を区別する契機を得られるところにある。最後に日本の神様に対する作法を利益要求ではなく敬意と感謝を伴う参拝の倫理として示す第5次元目は、日本の神様に関するルールとご利益を扱う刺激的な表現を用いつつも、全体の紹介文が強調するのは呪文やお札だけでなく日本の自然や神聖が大切だという考え方である。したがってこの章は神社を願いを即時に叶えるサービスとして利用するのではなく、場と神々への敬意を踏まえて関わる姿勢を説く部分として理解できる。神社参拝には地域や神社ごとに異なる慣習もあるため、実践する際には現地の案内に従うことが基本となる。本書の意義は細かな作法を暗記させることより、願望のみに意識を集中させる参拝から感謝や自己称賛を含む参拝へ視点を移す点にある。これは神聖とされる場所に対する礼節を確認するだけでなく、普段は見過ごしがちな環境、人間関係、支えへの注意を回復する行為にもなり得る。一方でルールを守ればご利益が自由自在という文言を因果関係の保証として受け止めるのは慎重であるべきだろう。本書を有効に読むには結果の保証を求めるよりも、参拝を生活の姿勢を整え直す習慣として活用する視点が重要である。結論として本書は流人信仰や神社文化に関心があり、それを日々の行動や人間関係の見直しにつなげたい読者に向く。また開運本に惹かれつつも複雑な儀式や高価な物品への依存には抵抗がある人にも読みやすい。流人の存在や著者の体験を事実として受け入れる必要はなく、感謝、敬意、継続的な行動という主題を自分なりに検討することができる。実践面では願いを言いっぱなしにせず、短い期間で最初の行動に移すこと、対人関係で自分の態度を整えること、神社や自然に接する際の姿勢を点検することが主な収穫となる。類書との差、流人を恐れさせる存在や特別な能力者だけが扱える存在として描くより、コンビを組む相手として親しみやすく語る点にある。さらに5つの講義という枠組みによって霊的な主題を幸福感、行動、人間関係、参拝作法へ配分している。ただし超自然的な効果の保証を求める本ではない。信仰的な語りを、自己責任を過度に強める道具にも、安易な万能論にもせず、日常の選択を丁寧にするための象徴的なガイドとして読むと、本書の持ち味が最もよく生きる。ご支援いただける場合は小野寺 SE 機ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。